もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
はい、68歳です。
68歳。結婚してます？
一人です。
お一人ですか。離婚して一人なの、はい、それとずっと一人なんですか。
離婚して一人です。
何年前ですか、離婚したの。
13年前です。
で、今お一人ですね。はい、わかりました。で、どんな相談ですか。
職場の人にお金を貸したのです、
はい、お金を貸した。いくらぐらい貸したんですか。
54万5千円。
はい、
はい、
これは現金で渡したわけ。
はい、そうです。
はい、その渡した場所はどこですか。
私の部屋です。
私、あなたの
アパートです。
あなたのアパートに職場の人が来て入ってて、あなたはお金渡したと。
はい、
はい、わかりました。はい、それで
部屋に入れたくなかったんですけども、
はい、
夜中にどんどん叩いて、隣近所からうるさいと怒鳴られて3回、それで4回目には警察呼ばれたんです。
はい、何回目ぐらいからですか、その部屋にこの54万5千円渡したのは。
54万5千円渡したのは2回に分けて渡しました。
で、1回目は
1回目は20万。
はい、
それでまた来たから前のお金を返してもらえないからって言ったんです。
はい、
そしたら今度はドア叩き始めたんです、夜中の12時過ぎに。
で、夜中の12時過ぎにドアを叩いた時ね、
はい、
先ほど警察で呼んだったっけ。警察呼んだわけですね。
隣の人が呼んだんです。
あなたは呼ばなかったんですか。
そうです。
ちょっと理解しにくいんですよね。
そうです。でもその人が帰ってから何時間か経ったら、あの時なんで私警察呼ばなかったのかなと思って、反省しました。
その時は呼ぼうと思っても呼べなかった、なんかすくんじゃってたの、怖くて。
すくんではいませんでした。私は弱いとこありませんから、
だけどそれはなんか分かりにくいよね。すくんでいない、弱いとこなくて、なんで夜中に電話、ドア叩かれて2回に分けて54万も渡しちゃうんですか。
5年間も付き合ってて、時々お世話になったこともあったし、私も
つまり5年間の間に、この男性と、
女性です。
何歳ぐらいの女性。
60くらいですね。60くらい。
まあ同じような年齢ですね。
そうです。
で、なんかこの60歳ぐらいの女性に引け目みたいなものがあったんですか。
ありません。
何にもない。
何にもなかったです。
うーん、
でもこの人は私だけじゃないんです。私を入れて3人です。
で、あなたを入れて3人もこうやって脅してお金を取っていってるっていうのはもう捕まってるんですか。
で、警察に相談に行きました。
はい、
そしたらね、これ詐欺罪で訴えられるんじゃないんですかって、こういうわけでって言ったらば、詐欺罪にはならないって。それでその時には返すという条件でやったから、詐欺罪にはならないって。
お金を貸してくれって言ったの。
はい、1週間後に給料が入るから貸してくれって言われたんです。
お金を貸してくれって言われて、
はい、で、借用書も書いても、借用書っていうか簡単な、メモ書いてもらったんです。はい、名前と日にちと。
はい、その女の人がそうするとどういうことを言ったわけ。私はこうやってお金がないんだ。
その時は、私に嘘を言ったんですね。
うん、
孫が生まれて、孫に会いに行きたくても、お金がないって、で、お祝いもないって、で、ちょっと遠いから交通費が往復飛行機に乗っていくからって言われて、
それで20万ぐらいかかると。
うん、
貸した相手はそれで今はどうなってるんですか。
裁判やったんですけども、
裁判やったの。
そしたら裁判所から手紙が行きます。何日に出頭してくださいって。はい、そし したら裁判所から手紙が行ったら、ある場所からとんでもないわからないとこ行っちゃったんです。
あ、じゃあ今はわからないのどこにいるか。
はい。
うーん、
1回は弁護士さんに住所を調べてもらったんですけども、
はい、
でも住所わからなかったんです。
うん、で今日の相談というのは、それは結局住所は分からなくて、あなたとしては54万5000円、これどうしたらいいでしょうかっていう相談ですか。
今日の相談は、
はい、
住所をし調べる方法はどのようにして調べてもらえるのかと、はい、それから私はもう悔しい、
この54万5000円が悔しい。
悔しい、
はい、分かりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、大変難しい相談だと思いますけれども、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
はい、お願いします。
最後まで行ってやっと状況が飲み込めたんですが、
はい、
要するにあなた自身辛い思いもしてたからかわいそうやと思って、あれ見かけて金貸してやったと、でその時にちゃんと返すって言ったのにそれを踏み倒しやがって、
はい、
冗談じゃないよなっていうのがまずことの出発点で、あなたが裁判を起こしたら、
はい、
相手が行方不明になってて、
はい、
でおそらくね、裁判所言ったと思うんだけども、
はい、裁判所の人に、
はい、
これで終わりましたって言って、なんか何月何日に貸しましたねって、それで終わりましたって、それで裁判所の方はこれで終わりなんですかって私聞きました、はい、そしたら10年間有効期限がありますから10年以内に住所を調べてくださいって。
ああ、そこまで言ってんだ。あのね、要はあなたのお話を補足すると、10年ありますってことは、
はい、
あなたはちゃんとその住民票が動いてなくて、ね、で住民票の住所地にいないという調査報告書を出しなさいと書記官から言われて、
はい、
それもお調べになって調査報告書をお出しになって、
はいはい、
そうすると公示送達というね、手続きがあって、
はい、
裁判所の玄関に掲示板があってね、そこへ訴状をぶら下げておきますと、
はい、
ね、逃げ得は許さないということで送達したものとみなすということで、
はい、
であなたの言い分をちゃんと聞いて、
はい、
で判決を言い渡して、
はい、
で被告その、まあ、女性が A さんなら被告 A は原告があなたに対して金なんぼを払え、
はい、
ね、という判決まで出してくれて、
はい、
でその判決も確定しまして、
はい、
だからこそ向こう10年間あなたは相手を見つけたら、
はい、
ね、これで執行することができますよと、
はい、
そこまで言ってんですよ、
はい
はい、あとはその本人を見つけるのにはどうしたらええかと、
はい、
その話なんですよ、
はい、
それは分かりませんよ、そんなもん、はっきり言って。だって逃げ回ってる人間をね、
はい、
調べるのは日本全国、
はい、
まあ、になるかどうか分かんないけど、なんか取っかかりのあるものを出して調べるしかないんです、
はい、
あなたはやることは全部やったんです、
はい、
ね、判決まで取ってんです、
はい、
で申し訳ないけどね、
はい、
あなたは確かに裏切られたっていう気持ち、
はい、
そのことは 腹が立つのは分かるし、
はい、
で警察に返すって言ったのに返さないのは詐欺じゃないですかっておっしゃった、
はい、
だけどこれは詐欺にならないんですよ、はい、返す約束をして、
はい、
それを信じた、
はい、
人に金を貸すときにね、いいですか、よく聞いてくださいよ、
はい、
人に金を貸すときに返しますという約束で金を貸すということは、その人を信じるということなんですよ、
はい、
で信じるということは自分がリスクを引き受けるということなんです。はっきり言うと自分が悪いんです。
そうです、
そういうことなんですよ、
はい、
はい、だから騙された自分が悪かったんやと思い定めるしかしょうがないんです、
はい、
であなたとしては万が一にもどっかでめっけたら、
はい、
確定判決持ってるんですから、
はい、
ほら、おでふってそいつがもしね、なんか衛生活しとるようだったら、
はい、
そいつの資産を抑えるとか、
はい、
そういう強制執行の元になるもの持ってるんですよ、
はい、
そこで満足するしかないです。
まあ、
ある意味じゃあ、いい勉強ちっちゃがちょっとね、語弊があるんだけども、
はい、
もう、ああいうアホにはもう、これから関わらんと、あ、そういう類に、まあ、一つの、まあ、勉強させてもうたんやと、
はい、
ぐらいに割り切らないとダメですよ。
わかりました。
うん、でないとね、あなたの人生が、
はい、
ね、すごくね、そこでね、なんか物買うたびにね、あ、はい、あの時の50万があったらこれかね、ポンと買ったのにとかね、
はい、
そんなこといちいち考えたらね、自分のこれからの人生がつまんなくなるって。
今つまんなくなってます。
いや、だからつまんなくなるんだよ、そういうふうに考えるから。うん、うん、そこはもうともかくあなたね、割り切って、そこを割り切って前を向かない限り、
はいはい、
あなたいつまでたってもドツボはまったまんまですせ、
はい、
うん、自分で自分の人生暗くしてますよ。
わかりました。
もっと明るくいきましょう。
わかりました。
うん、バカにね、もうこれ以上付き合ってらんないと、
はい、
そういうふうにまず考えてください。
はい、
ね、明るく生きようよ。
わかりました。
あなた何にも悪いことはしてないんだからね。わかってくれる。
はい
ですか。はい、先生、はい、どうですか、
ね、あの今ね、中川先生がおっしゃってね、
はい、
割り切るっていうことを大切だっておっしゃって、本当本当にその通りです。それであなたが今ね、割り切れないのは何でだと思いますか。なんでここまで54万5千に執着してんだと思う。
あのね、お金っていうよりも、
そうです、
悔しさ。
そうです。だからその悔しさは、おそらくあなた、まあ13年前ぐらいに離婚したって言いますけど、離婚を含めてね、
はい、
長い人生ものすごいいろんな怒りとか敵意とかあったん、それずっと抑えて生きてきたんでしょ。
はい。
その長い長い人生で、あなたの心の中に隠された怒りや、ね、憎しみ敵意が晴らされてないわけですから、その悔しさは、その隠された敵意が54万円の執着となって現れてるんです。だから中川先生言ったように割り切るためにはね、
はい、
あなたはこの68年間の人生をずっと振り返って、
はい、
私はあの人に、あの人にこういう屈辱を与えられた、悔しかったけどじっと我慢した、
はい、
あ、そういえばあの時あの人にまた騙されたと、はい、いろんな長い人生の人間関係を全部整理してください。
わかりました。
それが整理できれば、
はい、
50万円の執着は消えます。
はい、
取られたら発端だって罪の意識でしょ。だから今の困難は、
はい、
過去の出来事の未解決な表現なんです。あなたはいろんなことを未解決の、解決してないの、心の中で。だからこれからしっかりと未解決な問題を、
はい、
何が解決してないかをきちんと明らかにして、
はい、
それでこの54万はすっかり忘れましょう。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
人を操作する一つの方法は、相手の罪の意識に訴えることです。